皆さんこんにちは。ようやく梅雨らしい天気になってきまして、今朝家の近くからではカッコが鳴いていました。今司会者の方から紹介していただいたように、今日はキリストの復活というテーマでお話をさせていただきたいと思います。死人が再びよみがえるという意味で、復活という言葉は使われますけれども、今日の社会では、ナンセンスの一語で片付けられてしまうものかもしれません。しかし、司会者の方もおっしゃいましたように、キリストの復活は私たちクリスチャンの信仰にとって、決定的な意味を持っています。キリストの生涯を描いた4つの福音書において、マタイ、マルコ、ルカでは最後の1章、そしてヨハネの福音書では最後の2章が復活に当てられています。ちなみに誕生に関する記述はマタイとルカの福音書のみであり、マルコとヨハネの福音書は全く触れられていません。聖書記者がいかに復活を重視したかということがわかります。しかもそこで描かれている復活は単にキリストの霊を見たというものではなく、変貌した新しい体を伴った復活であったということが強調されています。いちいち開きませんけれども、ルカの福音書の24節では、手と足を弟子に見せられて焼いた魚を召し上がったイエスの姿が描かれていますし、ヨハネの福音書の20章ではキリストの処刑の後、恐れて家に閉じこもっていた弟子たちの前に鍵がかけられた戸を通り抜けてイエス様が現れて、弟子たちに手と脇腹を示されたという記事が載っています。そして初代教会へ多くの書簡を残した偉大な使徒パウロが自分の宣教のエッセンスを凝縮して述べた箇所がありますので、そこを開いてみたいと思います。コリント人への手紙の15章の3節からお読みをしたいと思います。3版340ページ、17年度版349ページになります。3節、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、またケファに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中にはすでに眠った人も何人かいますが、大多数は今なお生き残っています。その後キリストはヤコブに現れ、それからすべての人たちに現れました。このように書かれています。今お読みになってお分かりのように、この最も大切なこととしてパウロが伝えたことの中の大半は復活の記述に当てられています。パウロにとっても復活はそれほどに決定的な意味を持っていました。このように初代教会のキリスト信仰において復活は死活的ともいえる極めて重要な意味を持っていました。なぜそれほど復活は重要だったのでしょうか。今日はそれを4つの観点からご一緒に見てみたいと思います。第一に、キリストの復活がなかったらそもそもキリスト教は存在しなかったということであります。福音を述べ伝えようとする宣教の働き、そして今日のように世界中に広がったキリストの教え、キリストへの信仰、これはそもそもありえなかったということであります。すなわち復活は弟子たちを根本から変えてしまった出来事でありました。復活が弟子たちにもたらした衝撃の大きさを物語るエピソードが聖書にはいくつか記されています。ルカの福音書の24章では、エマオの途上で復活のキリストに出会った 人の弟子たちの記述があります。弟子たちはイエス様に出会った後、私たちの心は内で燃えていたではないかと語り合ったと書かれています。またヨハネの福音書の20章では、十字架にかけられた時の傷の跡に指を入れて脇腹に手を入れてみなければ私は決して信じませんと言い張った疑い深いトマスが、復活のキリストを前にして私の主、私の神と告白した印象的な場面が記されています。このように弟子たちは当初十字架を前にして雲の子を散らすようにちりぢりに逃げ去ってしまいましたけれども、復活のキリストを前にして確かにこの方は神の子であったということを確信して、その後世界に出ていったのであります。第二の観点は、キリストの復活がなかったら十字架の死は罪の贖いとはならず全く無意味であったということであります。続く第一コリントの15章の17節から見てみたいと思います。1ページめくっていただいて17節からお読みをしたいと思います。そしてもしキリストがよみがえらなかったとしたら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいます。そうだとしたらキリストにあって眠った者たちは滅んでしまったことになります。もし私たちがこの地上の命においてのみ、これはすなわち今復活抜きにしてキリストに望みを抱いているのなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものですと書かれています。確かにキリストの復活がなかったら私たちの信仰は虚しく、私たちは全ての人の中で一番哀れなものと言われても当然であります。しかしキリストは事実よみがえられました。復活は十字架の死が呪われた死、敗北の死ではなく、神によって受け入れられたものであり、罪人を救う力があるということを証しするものでありました。3番目のポイント、キリストの復活はクリスチャンの復活の初歩であるということであります。今お読みした続く20節にはこのように書かれています。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。キリストの十字架の贖いの御業は罪の解決であるのみならず、罪の結果である死の解決でもありました。キリストはよみがえられたことによって死を打ち破り、キリストを信じる者にも復活の希望を与えられました。パウロはこの20節で、そのことを眠った者の初歩と表現しました。この後に続くコリント15章の長い節説の中で、クリスチャンに約束された復活のことが詳しく述べられていきます。要点を述べますと、それはクリスチャンの復活は単に霊的な意味における復活ではなく、キリストの復活がそうであったように新しい体をいただくものであり、顔と顔とを合わせて親しく神と交わることのできる、そのような復活であるという点であります。そのことが一番分かりやすく表現されている箇所だけお読みしたいと思います。15章の最後の方になりますけれども、49節と50節をお読みしたいと思います。私たちは土で作られた人の形を持っていたように、天に属する方の形も持つことになるのです。兄弟たち、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。このようにキリストにつくものは 神の国において復活の体をいただいてよみがえるものであるということが約束されました。キリストの復活は私たち自身の復活の序曲であります。それではここで言われている神の国はいつ実現するのでしょうか。もちろん具体的にいつということは聖書のどこにも記されていません。しかし終末において古い罪の世界が滅んで新天新地が訪れる時であるということが黙示録にはっきりと記されています。21章と22章にそのことが詳しく書かれていますけれども、今日はその触りの部分だけお読みしたいと思います。21章をお開きください。第3版500ページ、17年度版516ページになります。また私は新しい天と新しい地を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。ここで海という表現は、悲しみを表す象徴として使われているそうです。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元から天から下ってくるのを見た。私はまた大きな声が御座から出て、こういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。私たちははっきりと知ることは当然できませんけれども、これが新しい天と新しい地、新天新地において、私たちに約束される神の国のスケッチであります。第4のポイントとしては、キリストの復活は終末における復活だけでなく、私たちが生きている今にあって新しい命をいただいて歩むことのできる保証であるということであります。もう一箇所、ローマ人への手紙の6章からそのことがはっきりと書かれている箇所を見てみたいと思います。ローマ人への手紙の6章4節から5節です。3版297ページ、17年度版305ページになります。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも新しい命に歩むためです。私たちがキリストの死と同じようになってキリストと一つになっているなら、キリストの復活とも同じようになるからです。キリストを信じる者は新しく生まれ変わらされた者として、この地上においても復活の命に預かることができ、永遠の命を約束されたものとしてこの人生を生きることができると、ここでパウロは語っています。以上4つの観点からキリストの復活を見てきました。イエス・キリストはこの地上における宣教において神の国、あるいは天の御国を待ち望むように教えられました。マタイの福音書の6章では、イエスは弟子たちに、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますようにと祈るように教えられ、また神の国とその義とをまず求めなさいと命じられました。そして十字架の罪の贖いと復活を成し遂げて天に帰られました。この出来事によって地上での神の国に向かう歩みが始まったということができます。私たちが今生きているこの世界を見るとき、ローマ人への手紙の8章が語るように、 罪の束縛の中で被造物全体がうめき生みの苦しみをしていることを見ることができます。確かに神の国は未だ実現されていません。しかし私たちは神の国への途上にあります。いつの日か新天新地において神の国が実現し、古い体が滅びて新しい体によみがえらされるという約束を私たちはキリストの復活によって与えられています。そしてこの素晴らしい希望を抱きつつ、この地上にあっても新しい命をいただいたものとして復活のキリストと共に歩むように招かれています。なんとワクワクするような招きではないでしょうか。どうかこの復活のキリストをご自分の救い主と信じ受け入れられますように心からお勧めしたいと思います。ありがとうございました。